はい、ネバーウェア第8回旬 WXL です。
パワーです。
今日は7月19日の今0時40分。まずは
いい時間です。はい、
いい時間だね、うん、相変わらず
深夜ラジオっぽい。
ずっとそうやん。
確かに
深夜、なんだっけ、アンカーにさ、説明が書けるの、うん、なんか、ポッドキャストの。
ほうほうほう。
それも、深夜雑談って書いたもんね。
そうかもしれない。
まあ、その通りだもんね。
うん。
そう、まずはね、バワン君にお礼を言わなきゃいけないんですよ。
はい。
合格祝いをいただいて、試験に受かったって話をしてね。
とんでもないです。
ありがとうございます。
つまらないものですが、
いやいや、また送られてきた内容がね、まあ説明できないところもあるけど、できるところ、
はい、はい。
で、まあ主に寝具だよね。
そうだね、寝具、新装品、うん、
ね、新装品っていうか。で、そう、今週1週間ね、僕バワン君と同じシーツと同じ布団カバーと同じ枕カバーで寝てみたんですよ。
やばい。
セットで、ちゃんとフルセットで使って。
やばい。うん。
あ、ね、すげえよかった。
ああ、よかったです。
うん。なんかね、僕、結構夏用の寝具、特にシーツとか布団カバーって、うんうん、今までリネンとかが多くて、いわゆる麻の素材が多くて。
うんうん。
結構ざらつかせることで、まあ夏っぽさというかね、肌に触れる食感が少ない分涼しさを感じられるような素材じゃない、
うんうん
うん、でも今回バワン君がその合格祝いで送ってくれたそのシーツとか布団カバーとか枕カバーって、すごいどっちかっていうとこう、なんつうんだろう、化繊でつるっとしてる系の素材が多いよね。で、布団カバーと枕カバーはあれシルクだっけ、
うん、あれはサテンストライプ、シルクっぽいけど、
サテン、スコットンのサテンなんだよね。
うんうん、
そうかそうか、そうで、かなりね、感触が変わってね。
うん、
特にシーツのブランドってあれ有名なの、化繊のね。
シーツ2つ送ったけど、ポリの方、
ちっちゃい方、そうそう、ポリの方。
うんうん、あれは西川産業なんですけど、
うんうん、
ラップっていう、なんだろうね、河川のちょっと不思議な感触だよね。
ねえ、なんかでもさ、なんつうの、シーツの大きさじゃないとつるっとさ絶対出ないじゃない。
ああ、そうなのかな、うんうん、
違うかな、なんか多分さ、あれピンピンにちゃんと貼るからなんか価格になるのかなと思って。
うんうんうんうん、
ちょっと
そうだね、
伸ばした状態っていうの、
あれ西川のラップって2サイズあって、
うんうん、
シングルセミダブル用と、ダブルワイドダブルクイーン用みたいな2枚があって、
うん、
個人情報なんで言っていいか分かんないですけど、俊くんのご自宅のベッドはセミダブルじゃないですか、
はい、
なのでより多分シングルよりもピンと伸びた感じで多分貼るというか、
そうだよね、そういう感じ
はあるかも、そう、うんうんうん、あるかもしれない、確かに。
いわゆるボックスシーツってさ、どんなにこう上手につけてもさ、うん、やっぱ自分がこうドスンって倒れ込むとシワが寄っちゃうじゃない、
うん、あ、そう、それがないんだよね。
ねえ、それがないのがすごい新鮮で、うん、なんか面白かった。なんかね、確かにすごい気持ちいいんだよね、寝てるとき。
本当にこうツルツルだから、
ね、
だんだんやっぱりあれ毛玉ができちゃうのがどうしてもポリだからしょうがないんだけど、ね、そう、ただその最初の使い始めっていうのかな、の時の感触はかなり面白いから、うんうん、個人的にちょっと使ってほしいなと思って、
うん。うん。すごいね、なんかその普段使ってるのとのギャップも相まってすごい良かった。
あ、真逆だもんね、要はね。
うんうんうん、そうそうそうそう。
うんうんうん、そうですね。まあ。ちょっとそのお祝いごとに新装品をあげる関係性ってどうなんだみたいなところも
しかも自分が使ってるのと全く同じセットでしょ。
そうだね、はい、 で、シーツはもう一個の方も使ってほしいからって言って、わざわざこう
2種類ね。ちょっとまだね、もう一つ使えてないんだけどね。そう。
まあ、ちょっと、なんですかね、やっぱ着れないからさ、このテーマは、今回のこのラジオは、ネバーウェアじゃないですか。
そうですね、確
で
か
も、
に。
布切れは好きなので、やっぱ着れないんだったら、こう、ベッドのものはいいんじゃないかみたい
着れない布切れ。
な。そう。本当のネバーウェア的な。は
なるほどね、確かに。
い。
そこは気づかなかったな。
そういうのは、はい。なので、皆さんも服ばっかりではなくて、いいシーツとかを使ったらよろしいかと思います。
誰だい？
わかんない。いや、ネバーウェア的な立場と
ネ
して。
バーウェア的なね、お
うん。
すすめね。
そうそう。
そう、僕でもやっぱバーンクもそうなんだけど、やっぱ買った時必ず洗濯するよね。
いや、それはしないことはないね。
ね
まあ、アウターとかを着ちゃうことあるけど、セーターとか、場合に
え。そ
よう るけ
ね。
ど。うんうん。
大体洗うよね。もうもらってとりあえず速攻で洗濯機回したもんね。
回してたね。
早かった。
あれは、だって大変だったでしょ、あの量。
そうだね。
うん。やっぱり、まあ、洗うとさ、全然感触が、糊が取れて変わるじゃない、まず。あと、まあ、こういうのはいい言い方かわからないけど、工場とか、そういうところの現場を見ると、やっぱり一回洗わないと着れたもんじゃないなっていう感想を抱いてしまうよね、どうしても。
まあね、いや、だっ
うん。
て僕は普通にその工場とか見たことないけど、まあ、常識的に考えてね、人の手で作られるもんだからね。
結構なもんなんですよね、やっぱり。
一回洗っときたいね。
そう。なんで、可能な限りは洗いますね。うん。
同意。
そう。洗わない人とか結構いるじゃない。
多分そうだよね。
うん。僕すごい羨ましいと思ってるのが、ベッカムって、なんかすごい純白の T シャツが似合うほら、感じがあると思うんだけど、彼は、T シャツを白 T かな？ 1 回しか着ないんだって。新品しか。っていうのをなんか見たことがあって、僕はその洗ってないわけじゃん。要はつまりそれって。から、どんなにお金があってもそれできないし、すげえ羨ましいなって よくわかんない感想を僕は抱いて
そって
。
ちの感覚ね。
そう。もちろんもったいないとかいろいろあるけど、よりは洗わないんだ、みたいな。うん。
洗ってんじゃねえの？洗ってのり付けした新品着てるとかじゃないよ。
それは僕が、つぶやいて、本当気持ち悪がられましたけど、パック
嘘、
ティーを一
やば。
回買って洗って、もう一回パックに戻して、買うときにビニールを、あ、買うときに、着るときにビニールを破るっていう、ちょっと謎の行動をするんですけど、
やっぱ気持ち悪がられるんだ。
まあ、イカれてるでしょうね、普通に。だって、戻す意味がわかんない、パックに。
そうか。
そう。だから、コンビニとか、まあ、パックティーでもいいんですけど、洗ったワンウォッシュを売ってほしいんですよね、僕は。
でもワンオフシュした後の人の手信用できんバーマ
あ、だから、信用できるワンウォッシュを売ってほしいんです。
ダメだ。
いや、信用に足るワン、だってさ、コンビニで買ってさ、着れないじゃん、そのまま。から、いや、旅行とかのテクニックとかで結構、何、アメリカ行ったら、着いてすぐスーパーでヘインズの7枚入りパックティーみたいのを買って、それで旅行中過ごすみたいなね。そういうのとか、こう、いいなーってすごい憧れるんだけど、実際は洗ってないわけじゃん。ちょっとなーっていう。憧れです。
まあね、でもなんかもう旅行とかだったら、なんかそのもう旅の恥的なノリで、なんかルールを変えられそうな気はする。
ああ、でもたまに買ってすぐ着ることあるもんね。ああ、確かに。あ、T シャツ着てるな、それで言うと。ああ、言っとい
なんか
て、そうだな。
旅行とかならなんかこう許される、旅の恥は書き捨てって
書き
言
捨
葉っ
て。
てなんか深い、多分そこなんのかなって思う。なんか普段日常を超えられるみたいな意味。
ああ、確かにね。ああ。あ、でもそれ、ほら、ね、いつも靴とかだとさ、その点いいのはさ、洗わなくてもいいとこだよね。
そうだね、靴はやんないよね。
ああ、確かに出先で T シャツでもそうだね。物によるかな。やっぱ、こう、切れそうなやつとやっぱ切れなそうなやつもどうしてもあるしね、アイテムとして。
例えば。
え、なんていうのかな。それこそじゃあ、露店で買った T シャツとかやっぱ無理じゃん。
ああ、なるほどね。
そう、一回どこだっけ、フィリピンだか香港だかでパンツを買って露店で、ちょっとテンション、なんか偽物のなんかそういうベルサーチだから忘れちゃったけど、テンション上がって履いたら、もう次の日、もうお股の周りが真っ赤で、こんな繊細なことあると思って。
やばいな。すごいね。
いや、なんかそれがすごい真っ赤なパンツだったから、もう肌が湿疹だったのか、色が移ったのかも分かんない。
そんなオチまでつくんだ。まあね、この今のか一連の会話、多分気持ち悪いと思う人いるよね。
まあ、聞いてる、そうね、でも聞いてくれてる人はもしかすると気持ち悪く思ってくれてない人なんじゃないかっていう希望を持ってね、かすかな。
多分ね、一般のアンケートとかに比べたら、多分そういう人が多いのは間違いないよね、
いや、だ
お
から
く
本当に優しい読者層っていうのかな、なんていうの？
ね。
もう、
甘やかしてくれる、
そうそうそ
我々も。
う。と思ってる。
そうだね、それは確かに。ちょうど同じような質問が来てたんだよね。
はい。
これでも、これ名前読まない方がいいかね。
TJM さん的な言い方でいいんじゃないですか。
そうだね。
言っていいの
あ、
かな。
僕ら共通の友人だよね。じゃあ質問読むよ。
お願いします。
バンワンさん、シュンさん、こんばんは。
こんばんは。
お二方は洋服が好きですが、やはり洗濯、はたまた自身の洗濯にこだわりはあるんでしょうか？です。
はい。これ絶
どうですか？
対喋ってる時に名前を言っちゃいそうで怖いんだけど、もうなんか言ってもいいんじゃないかな。まあいいや。まず、この質問してくださった方はですね、ガチな潔癖ですからね。
そうだね。結構
はい。
さ、やっぱこの界隈すごく多いよね。
多いけど、中でもかなりの潔癖ですよ。
多
指
分
折り。
そうだね、そう思う。例えば、その TJM さんの潔癖エピソードある？なんか。
でも死ぬほどあるよ、あの人。死ぬほどあるよ。
聞く。
例えばですけど、彼から教えてもらって、個人的にすごく、まあ、潔癖、自分もそういうのをまず受け入れたというか、いいなって思ったアイディアは、帰ってきてから履くソファーじゃない、ソファーじゃない、スリッパと、お風呂を出てから履くスリッパは別っていうのを教えてもらって、あ、なるほど、みたいな。そういう、なるほどね、みたいな。すごい、それは勉強になりましたね。
今多分聞いてる人2割減ったね。
俺悪くないけどね。そう。帰って
す
履くスリッ
げ
パーとは違うって言われて、
はいはい。
ああ、そうなんだと思って。
めちゃめちゃわかるけど、まあそうね。すご
そう。
いね。
あと、同じような使い分けで、ちょっとさっき僕言い間違えちゃいましたけど、ソファーはお風呂に入ってから座るのは禁止って。
マジで？
いや、ソファーっていうのは、その帰宅してから座ったりしてもいいものだけど、体を清めてからソファーに寄って寝たら、そのソファーの汚れが移るみたいなね。っていうことを言ってたりとか、あとなんだろう、食器は何分間つったっけな、1時間だっけな、なんか忘れちゃった、1時間だか洗わないと腐るって言ってましたね、ゴミになるって。
やべえな。
一晩越すとかそういうのはもうそもそもありえない。なんか何時間だかでもうダメになるとか。
ガラスが腐食するの。
多分もう腐るっていうふうに表現してたと思うんだけど。あと陶器系のお茶碗を買ったら絶対に米の、なんていうの、研ぎ汁で洗わないと気が済まないとか、そういうね、エピソードいっぱいあるよ、あの人。
やばいね、もういい、お腹いっぱ
お腹いっぱい？まだ出てくるよ、正直。
多分
あ、じ
ね。
ゃあ、うん。あ、じゃあ、
聞
もう一つだ
く、
け、もう一つだ
聞く、
け。
聞く、聞くよ。
いや、数ある中でも、僕が一番好きなエピソードは、奥さんとの、まあ、結婚する決め手というか、まあ、僕、奥さんとも何回も会ったことがあるんだけど、めちゃめちゃ本当に柔和でいい奥さんで、もう、なんだろうな、なんて言ったらいいんだ、もう菩薩様的なレベルの人なんですけど、よくね、その付き合えてるなって思う、なんていうのかな、エピソードがあって、彼は休みの日の朝、起きたらすぐシーツを洗わなくちゃいけないっていう、まあ、ルーチンがあるんですよね。で、奥さんが妊娠して、本当身重になってる時もそれをまあ行かれてるんで、こう同じように、まあ、DV ですよね、ある意味で。起きろっつって、ほら、ぐだぐだ寝てんじゃねえっつって、叩き起こしてシーツを剥ぎ取るっていう行為を、妊娠中もしてた、本当に鬼畜野郎で、いや、それはマジで引くわって僕がすごい言ったら、なんか、いや、いつもと比べて1時間ぐらい引く時間を遅くして、俺はなんか俺なりに頑張ってるんだみたいなことを言ってて。ああ、マジのサイコパスだな、こいつと思って。いや、そんな素敵な友人です。はい。もう、聞いてる人はマジでお腹いっぱいになったんではないでしょうか。
いやーねー、でも潔癖な人って大変だよね、本当。
いやー、すごい。でもね、潔癖の人ってやっぱさ、自分ルールだから、なんだろう、菌がどうこうとかそういう話じゃないんだよね。
そうだよね、感覚だもんね、も
う。で
でも
も、
やっ
お
ぱ
子
り、
さんが、ああ、うん。いや、
いい
お子
よ。
さん生まれて、すごいね、治ってきたって本人は嘘吹いてるけどね。
それはやっぱ確かに言いたくなるセリフだね。子供が生まれて自分が変わったって言いたいよね。
ああ、ライフチェンジャーですね。いいね。
いいけどね、TJM 君、一言言ってくれよ、無理だよ。まあ、夢物語だな。
無理だね、完 全
無理
に。
だね。残念だな。お前は一生スリッパをね、シャワーの後に履き替える男だよ。
間違いない。
呪いを与えた。
与えたね。なんだっけ、
なんだっ
質問答えないと質問。
け。 あ、そう。洗濯。そうそう
あ、選択ね。
そう。洗濯ね、こだわりね。
ないんですか？
いや、僕ね、最近ね、ちょうどたまたまね、ちょっと腹立ったことあって、
ほうほ
なんかラジオかなんかで、なん
う。
か洗濯の、今なんか人気ある人たちがいいんだよね、なんだっけな、
出た、
洗
ブラザ
濯。
ーズ？
あ、そう。で、彼らが出てて、で、なんかね、いわゆる本の宣伝がてら、その洗濯の話をちょろっとするわけ。で、なんか、脱いだ服を、どのぐらいの間に洗濯した方がいい、匂いとかが残らないかみたいな話をしてて、
おお、なるほど。
で、まあ、脱いでからなる早の方がいい、だから
まあ、そ
そ
りゃ
の
そう
日
だ
の
ね。
洗濯もはその日に洗濯した方がいいみたいな話をしてて、いや、お前、プロだろと、お前さ、こちとらそんなことは知ってんだと。
そういうことね。はい。
そう、だからさ、それができない人をどうすればいいか教えろよと思った。
できないっていうのはご自宅に帰れないご自身の話をしてるんですか？
そ
ああ。え、でも家に帰ったら洗うでしょ。家に帰れた日は洗濯物回すんじゃ
い
ない。
や、無理無理、だってもう そんな体力ないもん。
ああ、そうなんだ。
俺、土日だけだよ、基本。
でもそれで言ったら、やっぱあれなんじゃない？服への愛情をどう取るかだけど、乾燥機付きの洗濯機に変えて、やっぱ干すっていう、取り込む作業をなくしたら、そしてネットを使わない、もうそういう、なんか、ソリッドの方向に行ったら。
でも乾燥機ってあれさ、家庭用の乾燥機って全部乾かないっしょ。
まあ、設定次第かな。
あのさ、1時半とか2時に家帰ってさ、それ洗濯して乾燥待って干すの？ 4 時？朝6時に起きるの？無理でしょ。バカじゃ
いやいや、
ん。マ
だ
ジで。
から、まず、あとは、あれですよ、アラーム機能というか、何、時間設定ができるやつがあるから、
そうだね。
6時に起きるんだったら、6時に上がるような設定をすれば良いとかね。
てか、毎日自分が帰る時間って想像できてんの？
いや、でも起きる時間は想像でき
み
てる
た
じ
いな
ゃん。
話。あ、起きる時間ね。ああ、そういうことね。
そう。だから、帰れた時は、起きる時間に向かって設定して、ぶち込んで寝ればいいわけじゃん。
でも俺起きて2分で家出る。
だからその場合は、やっぱ乾燥機機能付きで取り込まなくてもいいようにするしかないんじゃないの？科学の力を頼るっていう。やっぱそういうね。
あと、そうしろって言うんだったら、やっぱブラザーズいらないって話だよね。あいつら俺の役に立たん。
じゃあ、例えばだけど、3日とか言い切ってほしいわけ？
ああ、いや、てかさ、もう生活的に無理な人いるじゃん、やっぱ。それ、毎日洗濯。だから、1週間にさ、週末しか洗濯できない人がどうすればいいかみたいな方がいいよね。プロっぽくない？
どうすれば。でもさ、それができない人って、例えば、事前にちょっと汚れが気になるものは、つけ置きとか、こうなんだろう、洗剤を少し薄めたスプレーのもので、首周りとか、汗が出るときだけやっとくとかさ、そういう多分回答になっちゃったら、いや、それもできねえよって話になるんじゃないの？
ああ、それって匂い消えんのかな？どうなんだろうね。
匂い？少なくても、あ、じゃあ分かった。僕、洗濯ブラザーズじゃないけど、理論で言ったらよ。要は、匂いとかが一番の今問題ってことよね。
まあでも洗い残りの匂いとかってやっぱついちゃうじゃん、ずっと置いちゃうと。
とか、あとは菌が、繁殖することによる雑菌がってことがあるじゃない。で、もしその全自動で洗うっていうことを嫌なのだとしたら、少なくても洗ってじゃない、着たやつを洗わなくても乾燥機にかけて、熱でまず菌を減らして、水分を飛ばすことによって繁殖率を下げるっていうのはどう？
で、それもやってる。っていうか、いや、
あ、
普通
失礼
に
しました。
脱いだ服干してから、カゴに入れてるから、
ああ、そうなんだ。やってんだな、じゃ
タオルも、
あ。
乾かして、乾いた状態で、カゴに入れてるから。ていうか、それって普通やんじゃないの？やんない。だから、洗濯ブラザーズが言ってるコツって大体知ってんだよね。だから、プロっ
僕
ぽくな
も、
いなと思って。
僕も洗濯ブラザーズの実はその本ね、買ったことがあって、
あ、そうなんだ。
そう、読んだんだ。やっぱり一応洗濯が気になるお年頃だから、あ、これは読んどいた方がいいのかなと思って、中身も立ち読みもせず Amazon で買ったんですけど、まあね、何もこう新しく得る知識が一つもなかったよね。全部
そうだ
知っ
よ
て
ね。
た。
洗濯槽月1洗いとかさ。
とか、まあその洗い方のコツとか順番とか、何系の酸素系はこうで、酵素系はこうとか、なんかそういう話とか。まあでも知らない、だからさ、それを知らない人の方がもちろん世の中は多いわけだから、っていうことなのではないでしょうか。納得いってないね。
だって洗濯のこだわりって普通にやってるとしか言えないよ。その普通の部分って難しくない？
まあ、そうね。でも洗濯難しいよね。ちょっとさ、一応教えてよ。その土日しかやらないんだろうけど、 少なくてもその選択をするときのマイルール、僕結構だって前へ行ったときとか、あの乾燥というか干してるときの姿はもう本当写真撮っとけばよかったなって思ったぐらい感動しましたよ。
なんで普通に干してるだけじゃん。
いや、
あ、全部裏返ってんのか。
そう
そういうことか。確かにやばかったわ。
あのそう、俊君家に前行ったときですね、あの、うん、家のなんていうか中に、まあ、室内干ししてたんですけど、白い、たまたまだと思うんだけど、全部白い T シャツがブワーッともう壁一面みたいな感じでひっくり返った状態で等間隔で当然同じハンガーでパッパッパッパッパッパッパッパッって並んでて、あ、ちょっとすごい怖いみたいなあの僕は思わなかったけど、少なくとも普通の人は絶対思うだろうし、その裏返ってる感じと、なんだろう、え、しゅんくんさ、あれ洗濯物干すときって結構パンパン伸ばす？
まあなんか何回か振る振るっていうの。
ああ、なんかたまたまなのかな、そのシワ感といい、ちょっと丈が揃ってる感じとかもあって、なんかほんとちょっとインスタレーションみたいだったんだよね
洗濯物、あ、でもあのあれね、何つか折りにしてパンパンってするかどうかね、
ちょっとそれよくわかんないですけど。
え、なんかあの T シャツとかなんかシワになったものをこう折ってさ、
うんうん、
あのなんか両手でパンパンって叩くみたいな
上下。知らない。え、それググロ。なんて検索したいの。うんうん、
わかんない。洗濯干すときに、え、普通にまあ手叩くみたいに洗濯物の間に挟んでパンってする、うん、
へ
え。洗濯ネットに入れるときってさ、 T シャツって畳んで入れる？
畳んで入れる。
うん、そうだね。まあそれの感覚に近いんじゃないかな多分。
あ、でもね、僕すごい畳み方が雑で、
うん、
シャツとかも多分あのベンガルさんが見たら発狂するような、お前5万も6万もするシャツをそんな無造作に入れるのかって怒られちゃいそう。
ああ、ね、ベンガル君と DJM 君のその2人は全然すごそうだよね。
あとおもちさんね、うん、
あ、確かに。そう、僕は僕ほんと一般的なことを普通にやってるだけだと思うんだけどな。
ちょっとご紹介してよ、その一般的なルーチン。そのまず洗濯する前にその湿気を飛ばすっていうところから多分始まってると思うんだけど。
あ、でも着たものをその、うん、なんていうの、洗濯物のところの一旦干しといて、
うんうん、
で次の日、まあ、脱ぐ機会が絶対同じタイミングであるじゃない、
うん、
でその時にその干してたやつをカゴに入れて、でまた今日脱いだものをそこに干しとく。
なるほどね。そういう一時保管場みたいなのがあるんだね。
そうそうそう。でそこでタオルとかやっぱさ、その濡れたまんまだとやっぱすごい湿っちゃうのが嫌じゃん、うん、で俺やっぱ週に1回2回しかやってないから、
うんうん、
それをこう一時避難させて干してから入れ、カゴに入れてる、
うんうんうん、え、カゴは何を使われてるんですかとか、多分そういうところだよ。
カゴは普通、え、カゴ何使ってんのどういうこと。
え、あのそのカゴもなんだろう、あ、例えばですけど、まあ、ご存知のようにうちはカゴが2つあって、
うんうん、
1つはあの完璧にドライな状態なものしか入ってないものカゴっていうのがあって、
うんうん、
主にハンガーと乾燥し終わった後のネット類が入ってるカゴがあるんですね、
うんうん、
でもう1個はあのなんて言ったらいいのかな、これポリプロピレンなのかな、あの要はプラ系石油系のカゴで、それはそれこそバスタオルとか水分が絶対に含んでるものはそっちに入れるというか、まあ、普通の服はそっちに入れるっていうような感じでまず分けてるんですねみたいな、うんうんうん、そういうところからじゃないの。
それは頭おかしいよね。
なんでだよいやいや、前さ、そのビントートにだって入れてたんだよ。そしたらビントートの底がカビて
発狂しそうです、ね、
そう、発狂したんで、ね、もうこんな辛い思いは二度としたくないと思って。
うん、
そう。
そう、僕 僕は普通にポリプロピレン、石油系のに入れてる。ポイポイって入れちゃってる。
入れて、じゃあネットは何を使われてるんですか？
ネットは、ネット何使ってんの？
僕は今、無印のを使ってますけど、
そういうことね。
ただ、まあ、これね、満足してないんでね、ちょっとやっぱ変えた方がいいなと思ってるんですよね。
僕ね、結構 DD のやつ好きで、
ほうほう。
ちょっとずつなんか買ったやつ使ってんな。
なんか、結構ネットってさ、大きさ、目の粗さ、こう、なんていうかな、形もそうだし、あとこうファスナーの感じとかさ全部違うじゃん。だからこう最適解を知りたいし、あともう一個ね、その洗濯ネットの捨て時が分かんない。
分かんないね、確かに。
あれ難しい。洗濯ネットがいつダメになったのかが分かんないんだよね。
分かんないね。なんか、こいつもうビロビロだなって思う時はやっぱあるよね。
ある。まあそうなったらね、いいんだけど、ほら、この間さ、LINE でもさ、バスタオルとかをいつ捨てるかみたいな話してたじゃない。
一緒だよね。
一緒。明らかにこう、本当に、なんだろうな、嫌になるとかってあんまりよっぽどじゃないとないからね。
そうね。いや、ネットとかは本当ね、そうだよね。だって生活用品というかだもんね。
からなんていうのか、コロコロの取っ手とかクイックルワイパーの取っ手とかもそうだと思うんだけど、まああと何、ヒゲ剃りの絵とかもそうだよね。いつさよならをするかっていう。
ああいうのをさ、なんか定期的に変えれる人ってすごく、なんか一昔で前で言う丁寧な生活してるなって感じるね。
ああ、まあ、変えれるなのか、それをこう、なんかいいコンディションを保つように、なんか常にやってるとかね。
そう、なんかあれを上手に変えれる人ってすごいセンスあるっていうか、そう、丁寧な生活のセンスがある気がする。
わかる。わかるわかる。そう。特にそういうものたちってさ、まあ、布もそうだし、プラスチック系って絶対劣化するじゃない。から劣化する、そのなんだろうな、プラって絶対劣化するんだよね。
するする。
だから、こう、まあ、それこそ極端に言うと、10年、20年使って、どんなに丁寧に使ってもやっぱダメになるじゃない。から、そのダメになるタイミングを知ってるっていうのは、すごい、なんていうか、ある意味でエコロジーとちゃんと向き合ってるよね。
そうだね。
うん。
今でも使ってる洗濯ネットは、目がすごい粗くて、がっしりしてるっていうか、硬い。
ああ、そうなんだ。
なんかまあ、自分の着てる服がね、なんか分厚い T シャツとか、大きい T シャツとか、そういうのが多いから、それでもそういうので洗って、なんかちょっといい素材のさ、トーマス・メイソンのシャツとか言ったら、目がなんていうの、なんていうの、メッシュ状っていうか、
わかるわかる。
すごい細かいやつ。を使ったりとかしてるかな。
やっぱそれはネットと擦れることを気にするからでしょう。
まあ素材がなんか繊細そうなのはそういうので洗ってるかね。だからその擦れない、生地が擦れない方が良さそうなもの、まあ、スウェットとかさ擦れてもいいからそういうの粗い方に入れるしみたいな。それはでもそこまでこだわりはない。なんかメッシュなんつうの、ネットがないから洗わないとかまではしない。もうあるもんで全部やっちゃうって感じかな。
逆にネットに入れないのは何？
なんか汚れがひどいもんとかは入れなかったりすることあるけど
ね。ああ、そうだね。わかる。そうだよね。
まあ、あんまり、まあ、基本は入れるがベースかな。
もしかしてバスタオルもネット入れる？
僕、バスタオルって基本的にフェイスタオルとかミニバスタオルぐらいしか使わないから、そう、バスタオル洗うってあんまないんだよね。でもタオルは普通にネット入れちゃってる。
あ、入れるんだ、やっぱり。ああ、丁寧。
タオルって入れない？
入れない。
入れなくてもいいかなと確かに思う。
なんかその理屈としては、お風呂上がりだから綺麗なはずなんだけど、なんか汚いものだから、ネットなんかに入れたら汚れが落ちないみたいな感覚があるからかな。
その辺は確かに感覚的だよね。
うん、宗教だからね。
今の話、今までの話はずっとそうだもんね。
そうそうそう。
僕はでもそれで、しかも貯めるから色物と白物を分けてんだよね。
ああ、それ、僕最近ちょろっと気にするようになってきた。
聞いたから。
うん、そう。なんかね、やっぱ男の影響を受けたよね。
そうなんだ。
うん、なんか今まではそんな分けてらんないし、なんかよっぽどのものじゃないとそんな色移って困るっていう経験したことがなくて。
まあね、確かに、そんなに何回かしかないね。なんか T シャツの色落ちちゃってダメになっちゃったみたいな。たまにあるけど、そんなにないけど、なんか自然とやっちゃってる。まあ一回でやっぱどうしても終わんないっていうのもたまった数だとあって。そう、そう。で、グレーとか結構自分は着るのが多くて T シャツとか。グレーをこうバッファーとして使ってね、なんかその色物の方に混ぜるか、白物の方に混ぜるか、量の調整みたいな、そのグレーの T シャツで結構してるイメージがある、自分の中で。だいたい
で
均
も、
等になるよね。
理屈だと白は白でしか洗わなくちゃいけないってこ
そう、
と
だ
なん
から
じゃな
本
いの？
当は色物に入れるのを優先させるけど、もう、
うん。
そこまで日常のことに、なんつうの、きつきつのルールは設けないから、多少色物が多いときは、グレーは白い方と一緒に荒らしちゃったりしてる。
そうなんだ。なん
で、
か、
そう入れるときは、で
うん。
も水溜めて、自分で水の量決めちゃって、水溜めて、洗剤入れて、水溜まってから洗濯も入れてる、全部。
え？あ、そう。何？
水で傷むっていうじゃん。
言うね。
で、日本の水は軟水だから、なんかもうそれだけで洗浄力があってみたいな。
あ、言うね。うんうん。
だから洗剤、まあ、なんだ、界面活性剤を入れた水の中につけるっていうのをやってるかな。それもまあ別にできない時もあるけど、まあほとんどなんか癖でそうやってることが多い。
なんかそれこそその話はなんか洗濯ブラザーズの本にも書かれてて、日本の水は軟水だから汚れが落ちるみたいな。これね、僕はね、異論を唱えたいんですよね。
どのあたりに？
いや、やっぱりね、水だけじゃ落ちない。絶対、やっぱりね、だってさ、そんなのさ、水と油の性質を考えたら、そもそも水だけで落ちきらないのなんてわかりませんっていうふうに僕はなるんですよ。そう。と、まあ、量に関しては好みがある。昔は僕、量かなり少なめ派でした。洗剤の量。規定量の半分ぐらいかな。もっと少なかったかも。3割ぐらいの時もあったかも。ちょっともう、いろいろまあそういう時期があったからね。今はね、ほぼフル入れるね。
その規定の量のまんま入れるってこと？
うん。だからこう、キャップ1杯ちゃんと入れる。まあ、8割くらいの時もあるけど、っていうぐらいで、すごい、8割より減らすみたいな少ない量とかでやるときはほとんどないかな。
僕、規定の量ちゃんと入れる派だな。ずっとそうしてる。あんまり。
そう。最近はね、そうしてるんですよね。なんだろう、まあ、これも気分だよね。
あれはさ、なんか、まあ、いわゆるエビデンスっていうのはない話になってきてさ、なんか、まあ、その会社の人たちが、
研究してそ
まあ、
れ決めてんでしょってこと？
そう、で、まあ、なんかその、一番これ以上入れると、どっちかっていうと、なんか残っちゃって汚れになっちゃうよみたいな量にしてくれてるから、まあ、なんかそこでいいのかなって思って、大体その量にしてる。 で、しかも最近さ、すすぎが少なくて済むじゃない？最近の洗剤って。1回でいいとか、なくていいとかって。だからまあ、なんか、その、規定量ぐらいがいいのかなとか思っちゃう。流れやすい洗剤だからさ。
まあ、僕は全然すすぎ2回しますけどね。
あ、そうなんだ。僕、すすぎ1回だな。
なんかそれで服が傷むんだったら、いっそそれで傷んでほしい。そうしたら新しい服買えるじゃんみたいな。
なるほどね。
うん。
そうだね。僕、すすぎしなくていいって今、洗剤かな。で、すすぎを1回してるのかな、多分。で、柔軟剤使ってない。
柔軟剤は使わないね。よっぽどのことがないと。
あとは、あれ、漂白剤？白いのも使わないな。
そう。僕はね、使うんですよね。おまじないですね、あれは。
それは毎回使うの？あるときに使うの？
いや、毎回おまじないなんで、なんていうかな、味の素みたいなもんだよ。全然適正な量じゃなくて、パラパラパラっと、酸素系の漂白剤を入れますね。
使わないな。
まあ、なんだろう、こう、なんていうんだ、焼きそばとかの上に最後に胡椒をパパってこう振るみたいな感じだよね、感覚で言うと。香り付けみたいな。
それは色物の洗濯の時もそうしてんの？
すべて入れるね、最近は。
なんだっけ、蛍光なんとか、蛍光剤？
は入ってないタイプ、さすが
入っ
に。
てない。あ、ええー、そうなんだ。
あれは、やっぱり、よっぽど、まあ、本当に白くしたいときに、ベックマンのやつとか使ったりするけど、あんま普段は、大体こう、あれ、蛍光を復活させようとするぐらいの状態のやつって、蛍光復活させてもね、よれてたりして、ちょっと決まんなかったりすること多いんだよね、実は。っていうふうに思ってるので、あんまりそんなに使うことってほとんどなくて、逆にバスタオルとかにたまに使ったりするかな。僕、白しか今ないので。
そうだね、僕タオル後ろが。あれ、洗剤はなんか。
洗剤もかなり昔やったんですけど、今はなんだっけ、ナノックスとか、そういう、一番普通のやつ。今何使ってるの？今もナノックスだね。匂いがついてないっていうのが条件ですけど、ナノックスですね、今は。ハイジアよりもナノックスの方が好きかな。今何使ってるの？いいやつ使ってるんでしょ、どうせ。
いいやつなんか、でも確かにパタゴニアで売ってんだよね、頑固本舗の海へのやつを、ずっとあれ使
あ
っ
れ
てて、
ね。
あれのステップっていうのが出て、あっちにいましたね。
もう聞いてる人たちは何のこっちゃみたいな話かもしれないけど、
大
まあ、あ
丈
そ
夫、
こ
みん
もや
な
っ
わ
ぱ
か
り
るよ。
わかるよね。
わかるわ
まあ、
かる。
一度は通る道でしょ？あと、ネイリー
そ
ズとかさ、まあ
う。
ね、そういう、最初はカッコつけてランドレスとかから入るんだけど、いや、いろいろあるなって、そういう方向に行って、やっぱ粉がいいんじゃねえかとかさ、
そうだね。
ね、いくつかやっぱ通るわけですよね。
もうなんかあれ一本でさ、シルクもウールもいいっていう、そことすすぎが少なくていいっていうところでそれにしてる。
粉はなんか粉の方が残んないっていう説と、粉の方がやっぱ粒単位で残るっていう説があって、早くなんかちゃんとした論文みたいのを知りたい。僕はずっと液体派ですけど。
そうだね、僕も液体派。なんか粉ってさ、冬にちょっと溶け
そう、
な
やっ
い
ぱ溶け残りあ
感
る
じが
よ
し
ね。
て嫌
あ
だ。
る、ある。
季節で変えなきゃいけないみたいなのがちょっと手間かなと思って液体にしちゃってんな。
でもやる人はさ、まずさ、溶いてから入れるじゃん。
まあそうだろうね。
やっぱそこまでできないね。
そういう 手間の自分がどこまでできるかっていうのとの兼ね合いだもんね。それで液体選んじゃってんな。
僕はもう絶対に、可能な限りほぼ毎日洗濯をしたいので、
あ、
てか
そう
そうじゃ
だよ
ないと
ね。
溜まっちゃうし、僕めちゃめちゃ洗うんで、だからもうそこに関するコストはすごい下げつつも、唯一譲れないところは乾燥までを終わらせないっていうか、ちゃんと干すっていうところは、なんだろう、プライドだね。プライド？
マー
な
ク
んだ
人
ろ
んちとかでさ、泊まった
う。
りできる人なの？
全然平気よ。あ、まあ、何、その人にもよるかもしれないけど。
やっぱちょっとやばそうな部屋とかは結構寝れなさそう、なんか。
ああ、そういうこと？いや、別に。あんまり、どうだろう。まあ、仕方ないからね、そういう時って止まらなくちゃいけない状況だから止まってるわけでしょ。そういう時って、
仕方ない。
だから、なんか、別に自分は、それもだからあれかな、旅のなんとかは、ね、恥はかき捨てじゃないけど。
に近いかね。諦
そこ
め。
で、違ったとしても全然、まあ、わーとか思うことはあるけどね。もうでも最近はないかな。あんまり人んちそれ最後止まってないな。
そうだね。ずっと登場させてるけど、TJM 君は多分人んちのご飯食えないよね。
あ、無理だろうね。
そうだよね。
うち来るときも、なんだっけな、あ、っていうか多分だけど、人んちのワールも無理だし、僕が例えば行って、グラスとか使ったら、それは多分もうゴミになっちゃうかもしれない。もしかすると。わかる？他の人が使った、だ から、
マジ？
いや、そんな気がね、するっていうか、そんなことなんか若干言ってたかも。
じゃああれか、捨てていい用のグラスを用意しとかなきゃいけないのか、人を招くときには。
ああ、そうだね。まあ、彼とそのお餅さんが作るときは、やっぱり格別の配慮を持って家を迎えるもんね。
スリッパは新しいやつみたいな。
そう、スリッパは新しいやつ、まさしく。
やべえ。
なんか、この間、もう、なんていうか、もう、なんか店閉めなんだけど、こう家来たときにこうタグを目の前で切ってやろうかと思ったもんね。ほら、新品ですみたいな、そういう、なんだろう、ニューエラーのステッカーが貼ってあるみたいな話じゃないけどさ。
スリッパ洗わなくていいのかね、彼らは。
あ、その初めてで会ったとしてもってことでしょ？
そう、だから一番初めのその選択してから切るみたいな話でさ。
あ、それも僕も思ったんだけど、おそらく彼らはやっぱ靴下を履いてるじゃない、自分の。だから、それもある意味で旅の恥はじゃないけど、人んちだし、新品だし、靴下越しだから、まあいいだろうと。なんていうかな、やっぱ諦めれる範疇にあるみたいな感じなんじゃないかなと思ってる。
やっぱりなんか触ったところにはこう誰かの菌がつくっていうような考え方なんだろうね。
まあ、あとだからやっぱりさ、絶対人間は発汗してるからさ、洗ってない限りは汗がさ、ね、ついてるじゃない、スリッパの中には微量に蒸発してとかはやっぱ嫌だろうね、当然。そう。
大変だな。
来るときは、あと、そうね、食器類の、これさ、結構これも宗教でさ、食器ってさ、洗ってから拭くのがいいとか悪いとかってあるじゃない。で、僕は拭いちゃうんだけど、やっぱ食器を新しいのは準備するのがなかなか難しかったとしても、こう、格別の配慮を持った食器と、格別の配慮を持ったトイレ掃除だよね。もうそ
大
れしか
変
でき
だ。
ない。
そうだね。まあ水回りは一番出るからね、やっぱり。
そうだね。もう、 あとはこう、もうやっぱ自分が信用できないだろうから、彼らはまず飲み物、ペットボトルとか持ってくるもんね、場合によっては。
ああ、自分用。
そ
そうか。まあでもそうだよね。
う。とか、うん、
多分
そう、
今まで、こう、なんだろう、それで生きづらさを感じた場面って多分絶対多々あったもんね、多分。なんつったろう、自分嫌な思いをするとか、やりたくないなっていう場面あったもんね、絶対。
だから結構僕、TJM さんとかって、まあ行ったりすることがあるんですけど、
そういう時はやっぱ新品の靴下履いていくの？
もうそう思うじゃん。基本的には、家の中に入らない。
踏み入れない。外から眺
いや、
める。家に
そのままどっかカフェ行くとか、ご飯食べ行くとか、なんでもいいんだけ
ああ。
ど、まあ、たまたまその家の近くでそういう話になって、例えばじゃあ物、なんかあげるよとかさ、あるじゃん、そういうタイミング。もう、やっぱね、玄関を基本はまたがない。基本はね。
玄関をま
はい。
たがないの。玄関で待つじゃないんだ。
そう、いや、
外。
玄、うん、まあ、微妙なとこだけど、僕、だから家の中に入ったことって2回しかないですね。そう
近く
いう。
まで行くのに。
そう、やっぱね、すごいね。まあ、あとほら、こういう、最近は特にさ、タイミングだから、お子さん、ちっちゃいお子さんとかいるから、中入るのはね、っていうような、こう、まあ、僕結構人と会ったりすることが多いんで、持ってるかもしれないからっていうのはあったりするんだけど、まあ、やっぱりこう、逆にこっちもね、怖くて、入れないよね、もし何かしちゃったらっていう。
彼らの気に障るような何かを。
そう、なんかこう、自分の感覚でちょっと例えばこう、スイッチとか、なんかこう、壁とかをちょっと触っちゃったりとかしたら、もう大変なことじゃないですか、やっぱり、それって。
そうだね。
から、まあ、そういうことができるだけないように。うん。これ、選択の話になってる？
一通りしたよ。
したかな。まあ、洗濯のことは僕話すの大好きなんで、何時間でも喋れますけど、はい。うん。洗濯についてはね、本当にもう話すこといっぱいあるからね、裏で洗うか表で洗うかとかもそうだし、どう干
そう
す
だ
かと
ね。
か、うん。でも洗濯のことなら、
干す干し方ってあるの？
干す干し方は、基本は、ピンチハンガーで、上着、トップス以外は干します。で、あとは何？室内干ししかしません。裏返しにするものは、そもそも洗濯時に、なんだろう、その擦れているのが嫌なものだけは裏返ったまま干してます。あと何かあるかな。靴下のさ、ピンチでこうやるときってさ、どこをつまむかとかっていうのは結構やっぱ洗濯の話すると盛り上がるよね。
そうなんだ。僕足入れ側の口んとこだな。
そう、それもだからその手前側か奥側か、あとまあつま先側かとかいろいろあるんですよね。結構それは、履き口派なんだ。僕も前そうだったんだけど、最近もうここ何年もずっとつま先だな。
つま先側の方が乾きやすい。
というよりかは、つま先側が見えることはほとんどないけれど、上の方が見えることはあるからっていう感じなのかな。履き口側は、特にアンクルソックスとかはね、その跡がついたりするじゃない。が嫌だっていう感じか
なるほどね。
な。乾きやすさの、その空気の通りやすさっていう意味で言うと、やっぱ つま先側だとさ、その潰れた部分がどうしても二重になってるわけじゃん。だからちょっとそこに嫌悪感を覚える人はいると思うけれど、履き口だとね、片方で済むからっていう考えはあるよね。うん。
みんな潔癖だな。
いや、洗濯の話よくするけどってさっき言っといて、そんな普通は多分人と洗濯の話ってしないよねってそもそも思った。
そうね。枕カバーとかもさ、あそこにタオル敷く人とか結構多いしね。
枕カバーにタオル敷く人っているよね。
ね、あれ、タオル派結構なんか多い気がする。なんかこの人綺麗そうだなって思って聞くと、なんか大体タオル敷いてる、毎日変えてるっていう人が多い。この界隈っていうよりは、それはすごく普通の人、職場の人とか、この人なんか家ちゃんとしてそうだなって思う人に、なんか枕カバーってどうしてんのって聞くと、そう答えが結構多いイメージ。
それって、その、ピローケースとは別に上に置くってことだよね。
そう、なんかピローケース自体は週1とか、
ああ、そういうことだよね。
タオルを毎日変えてるって。
その、マットレス、ベッドパッド、シーツの関係性と一緒ってことでしょ？枕、ピローケース、バスタオルというか
タ
タ
オ
オル
ルっ
みたい
て、そうだよね。
な。でもそれな、僕は結構ね、何日間か行けちゃうんですよね。自慢じゃないですけど。
枕カバ
枕カバ
ー。
ー。あと、俊くんだっけな、裏表で行けるよって教わったの。
僕そう、たまに変える気力がないとき裏返しちゃう。パタン。
僕、それ、すごいね。世紀の発見だと思って。まあ、使ってる枕にね、よるんだろうけど、
そうだね、裏表あるも
そ
ん
の、
ね。
ただ、その話を、それこそ TGM さんかな、に言ったら、
殺
い
され
や、
そう。
そう、表についた汚いのが、ひっくり返った時にシーツにつくから、ありえないでしょって言われて。
そのさ、シーツについた汚いのはじわじわ時間とともに浸食してんだよね、ベッド、多分。
まあ、もしくは、もうね、わかんない。穴が開いたりとかするのかもしれない。侵食しないと、そのシューって酢酸みたいな。
もうどんどん溶かしてっちゃうの。
いや、そんな、なんかでも多分、そのビジュアルイメージ的にはそんな感じなんじゃないかなとかって思ってるんだけど。
そらね、TGM 君にそんなことは絶対進めないからね。僕はもう完全に生活をすることを優先してるからさ。
でも毎日変えるのは、そもそも、その、美容とか、すごいそういう意味でもいいらしいね。やっぱり一 番
まあ、
さ、
そりゃ
顔と
そう
かっ
だ
て
よ
菌
ね。
が多いじゃない。で、一番ね、皮膚も薄い場所だから顔って、そういう意味で言うと、こう、何、美容を気をつけてて、枕カバーを全然変えてない、それこそ1週間、2週間、3週間変えない人っていうのは、まあ、ありえないっていう話は、当然ね、もう、やっぱ顔周りってさ、皮脂もね、出るし、さらにやっぱ髪があるからさ、絶対的にこう、洗う回数をシーツは仮に洗わなかったとしても増やした方がいいじゃない。みたいなことを思ってるんですかね、皆さんはね。わかんないけど。
でもね、すごいよな。やっぱ TGM 君すごいなって思うし、なんか TGM 君をもっとこう追い詰めてみたいなとは思うね。なんかこう、なんだろう、今はさ、その生活がなんとか成り立ってるってことじゃない、それだけ潔癖な生活をもっとこう、僕みたいに、例えば仕事をもう鬼のように忙しくして、そっちに使う体力をどんどんどんどん削った時に何が残るかみたいなのは見てみたい。
プライオリティ、確かに。
そう、今は多分それがすごく優先できてる生活じゃない？
まあ、というか、それを、こう、心がけて仕事とかも選んでる節あるからね。
そうだよね。それはすげえいいなと思うし、なんか逆に思わぬところでこう追い込まれて何が残るかみたいな、ちょっと見てみたいな。
それは多分子供が生まれたことによって結構ルール破壊されたって言ってたよ。
ねえ、なんかもっ
うん。
と、あと5人ぐらい生まれないかな。いつなんとか次やってみない。もうちょっと、まだ余るくない？結構、いや、もちろん子供一人大変だけどさ。
まあ確かにね、その子供がっていうよりかはこうゲームを厳しくする意味でね。
そうそう、まださ、
ああ。
ノーマルぐらいじゃない？
確かに、まあでもめちゃめちゃ最初は嘆いてたよ。なんか手の上にゲロ吐かれたとか言って泣き言言ったりしてたよ。いや、そりゃされるでしょうとか。なんか、そう、買ったばっかのシャツの上でうんちされたとかすごいね、泣きのライン入ってたよ。超面白かったけど、え？もし。
ちゃくちゃくそれやっぱ捨
うん。
てんの捨てんの。
いや、でもね、多分ね、してないみた
ええー、
い。うん。
大腸菌ついてるよ。
でも同じことを、子供生まれる前のベンガルさんが言ってて、もういいシャツを子供にめちゃめちゃにされるのも味なんだみたいなことをほざいてたんですよ。
ベンガル君はでも根にアルチザンがあるから、それを
うん。
こうなんだろう、
そう
土に埋
そう
めるのと同じぐらいの感覚
そ
かもしれな
うそうそうって言ってたんだけどね、
い。うん。
やっぱり違うみたい。
ダメ。
そう、すごい、要はさ、なんだろう、朝の、例えばツイードとかのジャケットをさ、こう、軒下にかけといて、雨ざらしにやってから着るみたいな話あるじゃない。そういうストーリー的なこともあるから、こう、子供とかが、こう、なんだろう、抱っこしたりとかするのも、スーツとかで全然いけるっていうようなことを言ってたのに、もうね、全然、ちょっとビスポークのスーツとか作ったら、これはやっぱ子供抱けなかったって言ってて、すげえ面白かった。
それで子供だけなかった
そう、やっぱシャレになんないっつって 多分想像よりすごかったんだろうね。
そうか、まあ、子供は大変だよね。
めっちゃ面
そう
白
だ
かったけど
そう
ね。
だ。ねえ、洗濯
そう。
物とかどうしてんのかね。
ねえ。
TJM 君とかさ、奥さんに洗濯物回させてんのかな？
でも
回
基
さす。
本、多分奥さんにもきちんと教育してると思うけど、本人が結構やってんじゃないかな。あら、洗濯好きだしね、きっと。や
そう
る
だ
こ
よ
と自体
ね。
が。うん。
ねえ、その辺にまだ余裕を感じるからな。
ああ。
なんかもっともっと追い込まれてほしい
確かに。
な。ね、やっぱ5つ子だな。5つ子産んでもらいた
めちゃめちゃなこと言ってる。
い。よくわかんないけど。
これやばい、洗濯の話でなんだかんだでもう1時間経っちゃったからね。
やば。
あと、まだ質問が残ってるやつ。あれじゃないですか、前回の出てきたやつはちょっと難しすぎるんで、
あ、
アスクでい
そう
ただ だい
やべえ。
た、質問の方をちょっと先にやっちゃおうかなと思ってるんですけれど。
そうだね。
はい。じゃあちょっと読み上げさせていただきます。
はい。
バーナさんいつもポッドキャスト楽しく拝聴してます。バーナナの買ってきない服のくだりで、やり捨てみたいなの良くないと私が言ったらですね、シュンくんがやってもないと言ったくだりが、シュン WXL さんが最高に怖くてよかったです。質問ですが、好きだけど体型の都合で諦めた服があれば教えてください。逆に、ディオールのスーツ着るためにめっちゃ痩せたみたいなエピソードもあれば聞きたいです。ということです。
怖くない。
いや、めっちゃ怖いです
あ、そ
よ。でも、聞いて怖いっていうよりかは、まあ、いつものって感じだったけどね。
最高に怖いってすごい。
そうね、まあ、体型の都合で諦めた服、これあれ、まあね、カルラガフェルトの話っていうことだと思うんですけど、ディオールのね、スキニーっていう話ですけど、いっぱい、なんかまあ、日々諦めている気はするけどね、体の都合で。
そうね。
うん、なんかこう、だから何かって言われると難しいです けど。
やっぱりでも好きな服と着れる服ってやっぱ違うよね、ほんと。その着たいけどやっぱ似合わなくて買えない服ってどうしてもあるよね。
あるね。ある。あるね。
僕やっ
好き
ぱり
な、
今でもすごいこう思うのは、なんか中学生ぐらいの時とかに、なんかティンバーランドとかダボダボのジーンズ履きたかったなってすごい思う。
それはでも、中学生の時だ。今とかじゃないんだ。
今まあなんかちょっとオラついてる感じ、あの頃のイケてる人たちっていうかさ、ああいう空気感に飲まれたかった気がする。スクールカーストの上位に行きたいみたいな話かな。
それで言うと何だろうな。まあでも分かる、それは。あと似合う、なんていうかな、似合う似合わないって、やっぱりこう、キャラの問題もあるのと、似合わなくても着たいもの着ればいいじゃんっていう話もあると思うし、
でもなんかまあ限度ないか、今みんなね、若い子らみんな結構好きなもん着てるもんね。
その本当のビジュアル的な意味もあるけど、やっぱキャラっていう意味がすごく僕は大きいと思ってるから、着続けたらこう似合うっていう言い方になるかわからないけど、その人のまあなんていうのかな、方向性になってくるようなこととかはあったりもするのかなとは思いますが、単純にそれって、まあ、見慣れてるだけの話で、人に初めての人がそれを見たらどう思うかっていうとまた別の話だからね。
そうね。でもなんか、私は、今すごく冷静に考えると、なんかそんなこと言ったけど、なんか似合う似合わないの前に、やっぱお前のその自意識をどうにかしないとダメな気がする。やっぱ自意識で着れない服の方が多い気がするな。
それはあるよね。例えば、じゃあ、シュプリームのボックスロゴの T シャツが着れますかみたいな話
いや、着れないよね、やっぱ。
みたいなことだよね。
だから FR2 とバンキッシュで全身揃えろって言われたら死んだ方がマシだもんね、やっぱ。無理だろうな、絶対無理だろうな。もう、無地 T シャツとかパック T シャツとかでも着れないかも。タグ切っても無理かも。
ああ、やっぱその
あー、
羊
無
が
理か
ね。
も。無理
ああ、やっ
か
ぱ
も。
差別だ、差別。やっぱり。
そう。
カ
なん
ース
かね、
ト、うわ
体型より前に僕のダメな自意識をどうにかしろって思った自分で。
あ。でもそれはあるよ。本当にいい服なんだけど、これはここのブランドだから、やっぱりもうさよならしようみたいなことはあるもん。
だからそ
あ
れ
る。
は我々があこう
る。
乗り越えなきゃいけない差別の壁なんじゃないか？
あ、そうだよね、本当に。ノンブランドライブスマターですよ。
そう、本当に。そうなのよ。
ありますね。
今何が一番着れないかな。いっぱい
な
あるん
の。
だよね。いっぱいあるんだよ、実際。
あるし、ある。なんかアークテリックスなんかはね、ある意味で僕にとってはそういう話かもしれないし。
そうだね。でも、バオ君、オーラリー、あれ？来た？
一回。
買ったんだよね、なんかセールかなんかで。
初めて買ったんですよ。
すげえ。
オーラリーを着る俺になりたく
すげえ、そこの自意識超えたのを見て、あ、
て。
こいつは俺のことを超えてったなって思った。俺の屍を超えてたなって思った。
やっぱりオーラリーとかってすごいずっと差別持って接してきてましたし、正直なところね。しやっぱ物はいいけれど、まあ、特に生地がいいなって思うことがあっても、どうもパターンがあれだったりとか、まあ、いろいろね、目につくところがあって、 何よりもオーラリーを着てるっていう人たちとは、オーラリーのことは好きかもしれないけど、オーラリーを着てる人たちが嫌いっていう、そういう、まさしくアークテリクスと同じ話ですよね、になっていたんですけど、今期出たスタンダップティーっていうのがあって、ちょっとね、ウィンドウショッピングしてるときにちらっと見て、あ、この生地すげえいいなって思ったんですよね。で、ちょうどやっぱそういう自意識を乗り越えようキャンペーンみたいのをやってたときに、別のものと一緒に送料を無料にしたくて、ケチな心でね、あ、これ一緒に買えばタダになるじゃんって言って買ったんですよ。
いや、超え
まあ
てっ
結
た
論
ね。
から言いますけど、もう二度と着ないね。
いっちゃダメなやつじゃん。
え、でも分かった。勉強した。やっぱり、ちゃんと、なんていうの、食わず嫌いじゃないもんだから、これからは。
食って嫌い？
食って嫌い。
なんでダメだったの？
まずね、すげえ腰が、いや、これはもう試着もしないで買ってる、完全に僕のミスですよ。もう、僕が悪いんだけど、サイズがまずちょっと思ったよりも大きいなって思ったんだよね。で、サイズ大きいななんて思うことって普段あんまりないから、よっぽど大きかったんだろうね。4買ったからそんなに大きくないかなと思ったんだけど、で、生地がかなりゴワゴワしてるのもあって、よりその大きさが実寸以上に感じるというか、で、肌にこうくっついてくる感覚もね、僕結構地厚の T シャツとか好きなんだけど、なんかね、ちょっとね、わざとらしい、なんていうのかな、整形美女っていうの？違うな、なんていうのかな。あんまなんかね、やっぱ尺に触る感じだったんですよね。なんか私いい女でしょみたいな。そう、それ、そう、記事がうるさいの、そうやって。私いい記事でしょ、いい記事でしょって。分かったみたいな。知ってるよ、みたい
こ
な。
えんね、相変わらず聞こえてんね。
聞こえる。でも、まあ、それならまだ、そう、やっぱそういう服の声が聞こえてきち
う
ゃっ
るさい
て、
ね。
で、なんか、ふふみたいな感じで、それでもうすごいムカついたのに、首んとこのリブが、まあ、太いのは良しんばいいとして、生地が、胴というか、身頃の生地に比べて、あまりにも貧弱で、なんていうか、ナンセンスな感じだったんですよ。でも、それは、一回洗った時に余計出たのね。届いた瞬間の感じだと、まあ、ちょっと気になってたけど、一回洗ったら余計それがこう気になっちゃって、で、なんかそのね、そうなんですよね。なんかこう、パターンもちょっと立体的ではなく、割とボックスでストンとしてるので、こう、若干こう、前に上がってきて、少しこう首にこう当たる感じっていうのかな。ちょっと詰まるというか、そう、ネック自体をゆったりしてるんだけど、ちょっとこう当たるような感覚も、すごいね、気に食わなくて、あ、もう本当に、やっぱ俺無理しちゃったなって、すごい、だから恥ずかしかったよ、買って、正直。これ、だからこういうふうに今言ってるのは結構今独白みたいになってますけど、本当恥ずかしい。お前、そんだけ服買ってて、ね、まず、そんなものを試着もせず買うなんて、ま、本当に素人だなっていう話だし、ね、まずもうそこですよ。そんな買ったこともないブランドのものを試着もせず買うなんてどうかしてるし、そんななんかこうね、判断もできないなんて、もうね、なんか洋服買い始めたばっかりなんですか？みたいな。
詰める
はず、
ね。
自分、いや、本当だ、本当恥ずかしかった。一番最近の買い物の中で一番恥ずかしかったですね。そう。だからあんまりにも恥ずかしくて、今日なんかちょっとそれ関連のことをつぶやいち
ツイッターで。
ゃった。そ
ええー。
う。そう。
そうなんだ。
でも逆に言うと、 いや、僕、ちょっとこの話続けていいか分かんないけど、
うん。
なんで、そのね、本当に欲しかったのは、ユニバーサルプロダクツのトランクスが欲しかったんですよ。僕、トランクスっていうか、寝るときトランクス履いてて、シャツ地が良くて、いい生地のトランクスって結構世の中少ないんですよね。まあ、東京トランクスとかあったりするけど。で、久しぶりにちょっと寝る用のパンツ欲しいなって調べてた中で、ユニバーサルプロダクツは、そのシーズンのシャツの生地を、なんかパンツにも、まあ、友字で作るというか、そんなことをやってて、たまたまセールなんかもかかってたんで、あ、これはもしかするといいんじゃないかなと思って3枚買ったんですね。また、1LDK とかずっとバカにしてて、履いたこともないブランドのものを、本当にひどい話。しかもいきなり3枚も、もうね、何も勉強してないですよね。
どうなった
でもね、これはね、個人的にはね、結構当たりだったんですよね。
の？いいじゃん。
ああ、よくて、追加でもまだ何枚か買ってもいいなって正直思ってる。うん。
あ、そっか、ユニバーサルプロダクツってあれか、1L のオリジナルか。
確か。
そっか。
そう。だから、すごいね、個人的には、まあ完全なパジャマなんですけど、よくて、ちょっと唯一気に入らないのが、これトマス・メイソンとかの生地を使ってるのね。だから、まあ普通の、なんていうのかな、シャツトランクスに比べりゃ、まあマシな、どんぐらいだろうな、これで100層ぐらいかな、120ぐらいあるかな、まあものによるんだけど、なんだけど、もう説明文は世の中の最高の記事でとか、トマス・メイソンですからみたいな感じなんだけど、いや、大したことねえぞっていうふうに僕は言いたい。別にトマス・メイソンの120層のこのレベルなんてそんななあ。って いうふうに。
ヤクザだ。怖え。
そんななんかね、偉い顔してんじゃないよみたいなふうに思ったりしましたけど、でも、すごいいいと思います。僕、これ多分また何枚か買います、きっと。うん。ボクサーショーツとか、本当にまあ、ボクサーパンツよね、トランクス。うん。これ最新の買い物の中だと、まあまあ良かったですかね。逆に言うと。ちょっと見つけたかなって思った部分でもあるかも。
まあね、
そう。
ユニバーサルプロダクツかなり展開してるもんね、幅広く。
そうね、いろいろやってるみたいなんだろうけど、僕は完全にそのシャツ生地トランクスの検索からたまたまぶつかっただけだから、そんなにこう、そのブランド自体に対して強い思いはないんだけど、うん。ちなみに、こう、寝る用の、本当に誰にも見せることがないトランクス1枚4000円ぐらいするんですけど、これって高いんでしょうね、きっとね。
そうだね。
うん。
まあでもセールで買ったんだから、
まあね、
いいんじゃ
2800円とか、うん、でもまあ
ない？
3000円ぐらい。うん。まあでも別にプロパーで買っても正直いいかなって感じ。あんまりセールかかってるところもなかったし。
シャツ地のトランクス確かに良さそうだね。気持ちよさそう。
僕、あと、なんだろう、今まで履いてたトランクスと比べると、ウエスト周りが結構緩くて、それもいいかな。形も、うん、いいかな。そんな感じですかね。
やべ、体型の話してね。
あ、はい、はい。体型の話。なんでこんな話になってしまった。あ、体型で、そうですね。
まあ、2人とも結構ね、痩せてんだよね。まあ、その、
う
男性的ではないというかね。
ん。ああ、
あまり
そ
こう、マッ
う
チョな感じの服着れないし、それを着ようと思ってなんか鍛えたこともないな。
ないね。
ない。
ああ、ま、僕、すごいなで方なんで、タンクトップとかはマジで似合わないですね。似合わないっていうか、落ちる。
タンクトップね。
インナーでは着るけど。
1枚でね、
うん。
着れないね。
着れない。 し、まあ、できれば似合う人でも街中では着ないでほしいと僕は思ってる。
海なら OK。
うん、全然いいよ。好きにしてくれって感じ。体型的に、なんだろうね。もう、だから、その、完全にサイズが合わなくて諦めてる服とかはあるよね。もう、ウエスト40、何 ?4 とかでもウエストをもう、こんなに詰めなくちゃいけないんだったら、ちょっと3歩詰めしてももう無理だなとかね。あるよね。だって、サイズ1とか44でウエスト80とか言われると、いやー、無理だな、これは、みたいな。うん。
そう
そう
ね。
いう、そう。ウエストもやっぱ詰められる、こう、なんていうのかな、最大数っていうか、まあ、もちろん詰めるだけならいくらでも詰められるけど、綺麗に詰めようと思うと、多分やっぱ3、4、4センチぐらいかな、やっぱ限界なんで、それ以上やるとちょっとな、みたいな。
そう
感じか
ね。
な。うん、そういうのとかではいくらでも諦めてるし。うん。
あんまり服のために努力をしない2人だ。
うん、まあ、あと筋トレしようよってこう誘われて真っ先に思ったのが、筋トレなんかしたらビスポークのスーツが着れなくなっちゃうじゃんみたい
そうだよね。
お、いくらしたと思ってんだこれみたいな。
直しでもやっぱ戻せないぐらい筋トレする人っていいんだろうな、やっぱ。
あと8月なんてもうすごいじゃんね。
8月3超鍛えてるよね、あれ。
うん。全然僕マッチョイズムないんで、そうね、海外とかでのそういうモテ的な意味で言うと、マジでゲロですね。
そうだね、確かに。それ
はい。
は間違いないね。
あのね、やっぱそれはもうね、マジでゲロなんですよね。はい。どんなに、いや、これってもう、どんなに顔が良くてもそうで、僕のそれこそ友達とかが結構中高からアメリカ行ったりとか多かったんだけど、まあ、それこそ中学生とか高校生で小柄だと160センチとかそんなもんじゃない。でももうそういうタイミングとかでこう、プロテインとかをガンガン摂取しだして、やっぱこう、なんていうかな、やっぱ自信つけたいし、そういう文化に染まっていくから、あっち、高校生って言ったらプロテイン飲むみたいな文化ありますからね。そうそうそうそう。で、まあ大学ぐらいの時とかにあったら、まあ少し例えば背は伸びてて170とかでもう腕回りとかその上半身はサイズ L か XL じゃないと着れないみたいな。でもやっぱウエストってなかなかつかないから、ウエストは普通になんか28とは言わないまでも30インチがいいとこみたいな感じのバランスで、すごいまあ逆三角形といえば逆三角形なんだけど、なんかそういう風な感じになってるやつがめちゃくちゃ多かったなーっていうのを思い出します。絶対鍛えるよね、あっちは。まあそれがね、モテの絶対的なね、やっぱルールですからね。うん。僕、そういう文化通ってないんで、全然筋トレしたいとか思わないんだよね。
そうだね。僕らちょっとそういう方向になっちゃうね。
うん、ちょっと汗とかみたいな、え、また洗濯しなくちゃいけないじゃんみたいな。ないけど。
結局ね。
全然、なんか筋トレしたいって思ったことがないね、あんまり。
8月3もめちゃめちゃ綺麗好きっぽいけどね。筋トレしてる綺麗好き。
筋トレ。まあ、でもすごいメンタリティとかにね、筋トレいいって言うけどね、やっぱりね。うん、だから、こう、なんだろうな、セルフメディケーション、なんていうのかな、こう、自分の体調管理の一環としての筋トレぐらいだったら僕は全然やってもいいかなと思うけど、筋トレのための筋トレみたいなのはちょっとね、趣味が合わないか
そうだね。それはなん
な。
かもうこっちの二人の意見なんだろうね。
服、あと諦めたのなんかあるかな？
あんまり 諦める、そうね、そういう、なんつうか、でもさ、やっぱ、なんつうの、服をさ、やっぱ、ちゃんとそういうふうにモテたいとか、明確なツールとして使ってる人たちの方が、そういう感覚ってありそうじゃない？なんか、服に対する、なんつうか、モチベーション、なんて言うんだろう、アティチュードが違うっていうか。なんかやっぱさ、こう服好きな人って中にもすごい濃淡があってさ、例えばなんかこのデザイナーのこの服が着たいからってすごく頑張れる人っているじゃない。なんかやっぱそういうのとは違うもんね、なんとなく。
そうだね。まあ、学生の頃とか、好きに履いてて、これがは、なんだろう、体重計の代わりみたいな感じとかあったけどね。服で体重管理とか。あとは、中学生の頃、シュプリームから、その先にサイラスとなんだっけ、アペーステだっけなんかがあって、なんだっけ、あそこ、橋越えたとこ。そこで、服を変え、なんですか、その3つだけで服をこう完結させられるような見た目だったらよかったなって当時思ったなっていうことを今急に思い出しました。キャラとかも含めてね。
なかなかね、なんかデザイナー、このデザイナーのこの服を着るからダイエットするとかっていうモチベーションある人、ちょっとかっこいいなと思うもんね。
あるよね。なんか、それこそ、ね、純子タンクみたいのが今流行ってますけど、あれ着るためにこうね、ボディライン頑張るみたいなのってすごくいいことだと思うし、
そうだね、いいよね、ああいうモチベーション。モチベー
いい
シ
よ
ョン、なん
ね。
か、ものが動かすっていうのはすごくなんか今っぽいし、それが健全であれば、それはそれでいいよね、すごくなんか羨ましいなと思う。
そうね。あとあれかな？既製の僕シャツは諦めましたね。首太いんで、もうボディで合わせると絶対に首が合わないんですよ。で、昔はそれでもどうにかするようにビジネスのものをいろいろ四苦八苦したんですけど、もう今諦めました。もう既製のものは着ない。みたいな。かなぁ。
シャツだとパターンオーダーみたいなのになるってことだよね。
そうね、もう僕はもうパターンも全部捨てちゃってビスポークしかないね、今ね。
あ、そうなんだ。
どこかな？なんかないの？逆にそういうの。体型のせいでこれは諦めたみたい。ないですか。ないか。
まあ、なんか一番大きい服しか着てない。
まあ、確かにね。大きい。じゃあ、今、大きい服着てるけど、例えばなんだろうな、じゃ体重をいい感じで、こう、プラス10キロ筋肉で、明日朝起きたらつけてあげるよ、みたいな感じだったらつけたいですか？サイズ、大きい服着てるから。こう筋肉的なね。まあ、もしくはじゃあもっと簡単に、明日の朝起きたら身長10センチ伸ばしてあげるけどどう？とかでもいいですし。
身長はちょっと無理かもしんないけど、
ほうほ
なんか体重とかはさ、自分で努力してどうにかできるところはあるじゃない。だ
ああ、そう
から、
だね。
食べて、筋トレしてっていう。なんか、そういう余裕と時間が欲しいなとは思うかな。
でも、あったところでさ、じゃあ、つけたい？筋肉。
まあでも、その、なんだろう。バーン君のさっきの言い方とほとんど一緒だよね。そのなんか、筋肉、体型を変えるほどの筋トレをするっていうよりは、単純に、健康を維持する程度の運動をしたいっていう、なんか、
そうだよね。それ
そう
はあ
いう
るよ
感
ね。
覚、多分その延長でしかないね。
こう、今の、なんか実寸が変わらなかったとしても、お腹は、例えばじゃあ今出てませんと。を、なんだろう、例えば出てる人が減らしたいっていうんだったらわかるけど、出てないけど同じ周り寸で、この少しぽよっと、こう、なんていうの、贅肉的なところが全部筋肉になったらいいな、みたいなのはあるかもしれない。そういうレベルかな。
あんまりね、なんか、極端な体格の2人ではないからね、どっちかというと痩せ型でっていうね、
そう
感じたもん
ね。
ね。
あんまだから、そうね。でも結構いるんだよね、世の中には。こう、それこそ帽子とかも言うもんね。自分は頭周りが大きくて帽子が入りませんとかさ。
ああ、でも確かに帽子ってさ、頭入んないよね。帽子は確かにあるかも。やっぱ外人ってめちゃくちゃ頭ちっちゃいじゃん。
ちっちゃい。
外人の帽子入らんよね。
自分入んないことないけど似合わない。
そうそう、顔ちっちゃくないと似合わないし、あいつらの帽子。
シュプリームのね、やっぱり Z キャップ、キャンプキャップはね、特にそれ顕著だと思う。あと、なんていうかな、形が違うんだよね、大きさもそうだけど、出っ張ってる位置というか、骨格が。
あれはもうしょうが
から。
ないよね。あれは確かに諦めてるかも。そういう意味だと。帽子はめちゃめちゃ諦めてる気がする。
そうなんだよね。ちなみにそういう帽子が似合わない、似合わなくて悩んでるリスナーの皆さん、ぜひ、ツバを後ろに回して着ると、似合うことがありますので、中学生みたいと言わず試してみてください。多分ね、骨格の出っ張りが多分ね、本当にね、モンゴロイドと逆のところがあるんだよね。このなんていうのかな、後頭部というか側部っていうのかな、がこう出
確か
て
に、
る
デ
のが。
コが、あいつらがデコ出てんだっけ？
そう。で、結構もう出てるね。
鼻とかね。俺らは結構後ろが出てんもんね。
だからそれを逆に回すと意外と形がしっくりくるっていうこ
そう
とを
い
ですね。
う、なるほどね。
これちょっと今日聞いてよかったなって、お土産ですね。わかんないけど
選択の話からのここだからね。
とかはあると思いますけど、こんな感じですかね。ちょっといただいた質問に関してはね。
そうだね。何が言いたいかって僕は怖くないってとこだからね。
いやー、怖いですよ。
流した。
いや、もうね、こんな感じで結構90分になったので、
そうだね。じゃあ、一旦深夜だし、切りますか。
大丈夫ですか？答えなくて、しゅんくんの。
ちょっとさすがに時間ないやろ。無理や。
そうだよ
次、
ね。
次。
了
あな
解
たに
で
とっての洋服とはね。
す。ああ、
そう
CM
だ
み
よ。
たいな感じでいいな。
いや、
いや、
ちょっと
次回、
次頑張って答える。
いや、次回のその最後のところで、僕が、じゃあ、しゅんくん、あなたにとって服は、じゃじゃんって答えて、ラジオがバツって終わってほしい。
説明なしなんだ。
そ
つら。
う だってほら、情熱大陸とかも大体その終わり方だから。言い訳がやっぱりそこは許されない。
なるほどね。じゃあちょっと考えて、頑張って考えておきます。じゃあ深夜までお疲れ様でした。
ではおやすみなさい。
はい。